Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ.
Tokyo DJ. Tokyo DJ.
どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
AMA です。よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE の公式アカウントアットマーク東京 DJ で受け付けております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、最近あったことなんですけども、
はい、
なんかありますでしょうか。
最近久しぶりにこう月刊ムー買いたくなったという話なんですけど。
月刊ムー、
月刊ムー知らないですか。
何ですかそれ。
日本唯一のスーパーミステリーマガジンです
よ。来ましたね、久々にスピリチュアルな回が来ましたね、
はい、UFO とか超能力、
はい、
あとは UMA と超常現象ね、大文明とかそういうの好きな人、
はい、
リスナーの方にもいるかもしれないんですけど、私大好きで、
はい、
あの学生時代に月刊ムーがなぜか図書室にあったんですよね、はい、で毎月新しい号が入ってるということで、はい、読んでいたんですけども、
はい、
この本がですね、あの久しぶりにおまけ付きで、
おまけ、はいはい、
あの8月号ですね、2021年の8月号おまけがついてるということで、はい、私すごい欲しいなと思うんですけど、
はい、
皆さんフラワーオブライフっていうの知ってますか。
なんか聞いたことあるんですけど、
はい、
何なんですか。
なんと言えばいいんですかね、こうあの円が重なり合って、
はい、
こういっぱいブワーってなってるやつなんですけど、
はい、
集合体みたいな、
はい、
このフラワーオブライフっていうのはあのすごい意味があって、
はい、
こう波動があるマークだとか、待ち受けにするといいことあるぞとか、なんかそういう不思議なマークなんですけど、
はい、
あのなんていうんですか、幾何学模様みたいな、
はい、
でこれはあの種がこう増えて実になって、で実になってからまた種になるまでを表現していたりとか、はい、その生命の誕生からまた再生までという意味らしいんですよね、
はい、
なので幸運のシンボルとして、ね、
はい
はい、あの呼ばれているんですけど、これがですねメダルになってるおまけがついてると、
はい、
いうことで、すごい私ちょっと欲しいんですけど、皆さんどうですかね。なかなかねこのマークがついてるペンダントとか結構いい値段するんですよ。
はい、なんかそれ何やったか、なんかテレビでなんか見たことあったかもしれないですね、そういう雑誌のそういう付録みたいなおまけがなんかちょいちょいなんか面白いやつがついてるみたいな
ね、はいはいはい
はい、
なんかおまけって結構ね気になりますよね。
気になりますね、
はい、
あ
のスケート選手 の, あのイケメンの人誰でしたっけ、あの羽生くん、羽生結弦さん、はいはい、もうこのペンダントつけてる
なんと、
お
これは来ましたね。
そうなんですよ、はい、やっぱね、なんかあると気になる方はですね、
売り切れちゃうんじゃないですか。
フラワーオブライフを調べていただいて、はい、まあ、このパワーちょっと欲しいなと思ったら月刊ムーの8月号気にしてみてください、
はい、いいですね。ちょっと今あの、ね、はい、今週これ今収録しているのが7月13日なんですけど、
はい、
今週末にあの古墳の前で DJ もしますし、
そうですね、
はい、ちょっとねスピリチュアルな流れが来てますんで。
いやでもね、やっぱりこういうご時世だからこそ、はい、目に見えないものの力って結構ね、
はい、
大切だと思うんですよ。
いやそれ結構みんな言いますよね、
はい、
僕あの仕事で占いのサイト作ってるんですけど、サイトっていうか、はい、ウェブアプリみたいな、やっぱね占いが来てるってすごい、ね、言ってましたね。
あやっぱりそうなんですね、
はい、
神頼みとか、
はい、
都市伝説とか、はい、こういうちょっと世の中が不安定になってくると、
はい、
結構ねみんなそういうの調べ出すという傾向があるらしいですよ、は
い、ちょっと気になるんでぜひ購入を、はい、
そうですね、はい、ちなみに私フラワーオブライフ古代新世紀科学の秘密第1巻第2巻持ってまして。
あそうなんですか、
はい、サブタイトル私たち自身が本当は誰なのかを思い出し新たな意識と新人類の到来の可能性の扉を開くと、もうなんか読んだらもう違う世界に行けそうな感じの本なんですけど、気になる方はそういった本もありますのでぜひ、
はい
はい、探してみてください。
はい、
はい、
ということで今日のテーマなんですけども、ビーマニオゲームと侮るなかれ名曲の宝庫音ゲーの歴史2です。
はい
はい、
はい、
これはですね、まあ、 この間音ゲーの歴史というのをやったんですけども、はい、その中のですねちょっとスピンオフ企画ということで、
はい
はい、ちょっとその中の音ゲーの中でも一番歴史のある
ビーマニ、
はい、ービートマニアの中でもさらに初期の頃の、ものにフォーカスして
ですね、
はいはい、ちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、音ゲーの歴史第1弾ということでコナミという会社がですねビートマニアシリーズ通称ビーマニシリーズということで、音ゲー業界の立役者として紹介したんですけども、はい、今回はその中でも初期にリリースされたビートマニア5鍵盤にフォーカスして DJ もうなる名曲の数々をご紹介しますと、
すごい面白そうじゃないですか、
はいはい、ということで、ビートマニアはですね1997年に登場したんですね。で、アンダーグラウンドシーンだったヒップホップとか R&B でユーロビートやハウスなどのクラブサウンドが、ちょうど盛り上がってた年代かなという、はい、この頃 ね、
そうですね、
結構、はい、でお茶の間にもじわじわとそういうクラブミュージックがですね、浸透してきた時代だったんですね、
はい、
でこのいわゆるクラブミュージックに着目して、ビートマニアはですね新人の DJ に扮してクラブに立ってフロアを盛り上げるというストーリーで、始まるというゲームなんですよ。
はい、
はい、で、まあ、さっき5鍵盤ってお伝えしたんですけど、まあビートマニアはその音に合わせて、まあ、キーを叩いて、それで得点を上げていってクリアみたいなゲームなんですけど、はい、その鍵盤がですねなんかシンセサイザーを模した5つの鍵盤に、1つのターンテーブルっていう風にボタンが構成されてるんですよ。
はい、
はい、で後にですね7鍵盤というその5つの鍵盤だったものが7つの鍵盤に増えた 2DX っていう、まあ、なんですかね、その次の後継の、ま
あ、はい、違いがあるんですね、
みたいなやつが出たんですよ。もともとは後継ではなかったらしいんですけど、まあ、違うバージョンということで出て、はい、でそれによってですね、まあ、鍵盤が増えたことで、
はい、
そのちょっともうちょっとメロディアスなこうキーがこう叩けるということになってですね、よりその音楽性を追求していくことになっていくんですよね。
はい
はい、で、まあ、そういう 2DXというモデルが出てから5鍵盤の方はですねさらにアンダーグラウンドの方に差別化していくということでですね、うん、まあ、最終的にはなくなっちゃうんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、最後はですねかなりマニアックな曲にあふれた結構面白い、ゲームとなっております。はい、はい、ちなみにビートマニアはですね、まあ、そのキーで叩いて遊ぶっていうだけじゃなくて、はい、画面の真ん中にですね VJ の映像があるんですね、
う
ん、
へー、
多分当時まだ VJ って珍しかったと思うんですよ、
はい、
あんまりでかい画面とかもなかった時代だと思うんで、
そうですね、
はい、で真ん中のその部分にですねそのキー叩いたタイミングとか、まあ、音の、に連動してですねそのループ映像がちょいちょい出てくるんですけど、それがまた面白くてですね、はい、視覚的にも見応えのあるゲームということなんですよね。
なんか、はい、クラブカルチャーとちょっと結びついてる部分あるんですかね。
いや、まさにだからやっぱ DJ をこう題材とした音ゲーということはですね、まあ、ビートマニアだけなんですね、
はい、
それ以外は別に DJ ということでなんですか押し出してないんで、
はい
はい、唯一無二だと思うんですね、そこの辺は。はい、中でもその初期のこの5鍵盤のものに関してはかなりクラブミュージックに寄っているということで、はい、面白いなと思いまして、うん、ちょっとご紹介、
はい、
ということなんですけども、はい、もうちょっと説明すると、特に初期の頃の作品はですね、まあ、曲を選ぶところの画面がこうレコードがこう回っていくようなデザインになってて、はい、で特に初期に関しては曲名じゃなくてジャンル名がこうメインで表示されて、まあ、これ前もちょっとお伝えしたんですけど、はい、なんでなんか音楽に詳しくない人もその DJ のカルチャーに触れられるような作りになっていてですね、まあ、ジャンル見てこう、あ、こういうジャンルあるんやみたいな、こう小学生ながら思うみたいな、
勉強になりますよね。
そうなんですよ、うん、なんかハードコアとかね、なんかそのジャズとかなんか書いてあるんですけど、
こんなんがハードコアなんやとか思いながら
聞きます
もんね。
そうなんですよ、僕のいとこ音楽やってる人なんですけど、うん、なんか 曲に スカっていうジャンルの曲やったんですけど、はい、こんなんスカじゃないってすごい言ってたの覚えてますけどなんでこだわってる人からすると、はい、なんかそうじゃないっていうのも含めて、まあね、はい、なんかその
やっぱカテゴライズされてる
て、ね、カテゴライズされてるのが面白かったなっていうところですね。はい、はい、でまあ、このゲームが出たのが1997年ということなんで、はい、90年代から2000年代かけてのクラブミュージックが大好きという人にはたまらない、はい、曲をちょっとピックアップしたので聴いてみたいと思います。はい、まずは一番最初にですねゲームでプレイする曲ですね、
はい、はい、
ユーゴッタグルーヴという曲なんですけど、はい、ゴリゴリのヒップホップですね。
かっこいいですね。はい、
ゲームを始めて、まあ、なんかお前は DJ だみたいな感じで、はい、その説明を受けていきなり DJ するっていうストーリーなんですけど、いきなりこうヒップホップをねやるっていう、これがまさにな
んかこれなんか元ネタありません？
多分ねなんかあるんじゃないですかね、はい、なんか聞いたことありそうな雰囲気ありますよね。
何か寄せてるのかなんか聞いたことある気がしますね、はい、フレーズも、
はい、まあ、こんな感じのですね、
おしゃれですね。
おしゃれなんですよ。でもう一曲ね、まあ、初心者向けとして用意されてる曲があって、はい、レゲエですね、ジャムジャムレゲエ、はい、ちょっと、ね、映像を見てもらうとちょっと可愛いジャマイカのおじさんみたいな、これこの VJ の映像なんですけど、
めちゃめちゃ可愛いですね、はい、
結構ね映像のクオリティが高くていいですね。これ見てるだけでも飽きないというか、ね、こうやってジャムのイラストが出てきて、
ね、
そうですね、結構ね面白いですよ、はい、でこの余談なんですけど、このジャムジャムレゲエという曲はですね、はい、このミーマニシリーズの原点が実はありまして、はい、あのこのコナミの、まあ、なんか景品ゲームで、はい、ミラクルスピンというゲームがあったらしくて、それの BGM でラブラブレゲエという曲があって、それを元に作り直したものらしいんですよ。
ラブラブがジャムジャムに変わったんですね、
はい、でなんかその景品交換の際に扉を開けた状態で操作ボタンを押すとさまざまな音が鳴るっていう仕掛けがあったらしいんですよね。で
それなんか秘密の仕掛け、
多分お店の人しか触れないと思うんですけど、それのところから着想を得てビートマニアが生まれたっていう逸話があります。
すごっ、
はい、
夢がありますね。
そうなんですよ、
なんか隠しコマンドみたいなもんですよね。
そうですね、だから当時まだ音ゲーがなかった時代なんで、はい、まあ、それでなんかちょっと音に合わせてボタンを押すの楽しいっていうとこからできたんでしょうね、はい、ちなみにビートマニアというもの企画当初のタイトルは DJ ビーツという名前だったそうで、はい、まあ、もしかしたら DJ ビーツでリリースされたかもしれないということだそうです、はい、続いて R&B も曲もありますね。I'm a second top full of baby
fox and many kid went to the top on the underground
thing.
On my kitchen at the corner, I'm a dance music. R&B、ハウス、あとレゲエとか、
はい、
なんかこうジャンルがいろいろあったし、今もあるんですけど、
はい、
なんかそういうのに全くなんかこう音楽に興味ない人もこうゲームを通してジャンルを知って、
はい、
なんか曲かっこいいなから DJ やってみようかなって人が増えたんですよね、
はい、そうですね、
ゲームが流行ったことによって、
はい、
それってなんか今にはない、
いや、そうだと思いますよ。特にやっぱこのなんかですね、クラブ文化ができたのは、はい、まあ、あのラジオでも取り上げたかもしれないですけど、昔はディスコだったものがクラブに変わってこう細分化されたわけですよね、はい、ジャンルが、はい、なんでいろんなこう今まで日の目を浴びなかったジャンルが一気に出てきた時代だったんで、それに合わせてこうゲームでね、
そうですね、
音楽を知れるっていうことでクラブに行ってない人も知れるっていうのはすごいいい機会だったなと思います。はい、
やっぱりこう歌謡曲と乗れる、はい、こうちょっとクラブっぽい音楽って違うんだなっていうのを、はい、私も学生時代にちょっといろんなジャンルを聞いて思いました、
ね、はい、
R&B ってなんでこんなノリなんだろうとか、
はい、
なんか今までは音楽って一括りしか考えてなくて、
はい、
曲として聞いてたんですけど、
はい、
ジャンルとしてこう聞くと、
はい、
確かにヒップホップっていつもこんな音だなとか、
はい、
R&B のボーカルはいつもこんな歌を歌うなみたいな傾向が見えてきて、
はい、
結構なんかこれをきっかけに知識が深まったとこあるかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、確かに いいきっかけをくれましたね、
はい、そうですね、
はい、他にもですねラグドアッシュですけど、この辺からどんどん怖さが増してきて、これが4世代目ぐらいのやつなんですけど、ちょっとねジャズの要素がね増えてくるんですよ。
かっこいいですね。
これはねフューチャージャズっていう風に紹介されてますね。
へー、はい、おしゃれです。
でもアシッドジャズとか流行ってたんで、まあ、その流れやったんでしょうね、うん、はい、こういうジャズっぽいやつとか、あとねソーダって曲、これはねドラムベースですね。こうやってこういろんなジャンルが、ね、子供に聞かせて英才教育、
ね、そうですよね、はい、結構 DJ もビートマッチすると気持ちいいじゃないですか、
はい、
なんかそれに似てるなって感じがしました。
あ、
自分が DJ してても、はい、あ、今綺麗にハマったなっていう、 こう前の曲と新しい曲とのバランス、はい、でなんか やったみたいな、
はい、はいはいはいはいはい、
で全然繋がらなかったりすると、あ、ダメだしくったみたいな、
はい、
なんかそういうのって本当に一緒だなって感じですね。
ああ、そうかもしれないですね、確かに。そうですね、だからなんかまあ DJ やっぱりなんかこう実際にねその選曲をするだけでその繋ぐとかっていう動作はないんですけど、
はい、
やっぱキーを叩くことでこうなんか合わさった感じとかちょっとね、うん、体験できてるかもしれないですね、技術的に、
うん、音楽で遊ぶってことですもんね。
はい、
うん、
そうですそうです。あと正統派のハウスもありまして、はい、ブランニューワールドという曲なんですけど、
はい、
これはですね有名な GPS というアーティスト、は
い、
なのであのオリジナル曲だけじゃなくて実際に市販されている曲もちょいちょい収録されているんですよ。
へー、はい、
この頃の GPS は、はい、日本初のその日本初だったんですけど、日本からまあですね、このハウス系の曲を出すユニットとして結構有名になったアーティストなんですけど、
はい、そうですね、
はい、まあ、なんか僕もその北新地でバイトしてた時に、はい、その初めて会った DJ さんに、
うん、
がかけてたんですよ、 GTS を、
ね、
これ何ですかこの人おしゃれなやつって言ったら GTS のアーティストやで教えてもらった記憶がありましたね、はいはい、あと最後ねディープハウスもあります。結構ジャンル広くないですか。
結構すごくないですか、はい、
これでもまだまだ一部なんですけど
本当ですね、
普通にディープハウスですよね
なんか結構クオリティが高いじゃないですか。
いや、そうなんですけど、
うん、
普通に売ってても分かんないですよね。これ完全にコナミ の音楽クリエイター の所属の社員さんが作った曲なんですけど、ね、はい、ピースアウトって曲ですね。
ディープハウスですね。
ディープハウスですよね、はいみたいな感じで、はい、ちょっといくつかかいつまんでお届けしたんですけど、
面白い、
はい、なんかゲーム音楽って聞くとやっぱ今の印象とかだってなんかもうちょっとなんていうんですかね、アニソンっぽいやつだったりとか、そのチープな感じとか、
クオリティが高い、
クオリティ高いんですよなんで結構このサントラも出てて CD で、はい、やっぱこう1曲1曲はねやっぱゲームなんで1分半ぐらいしかなくてちょっと物足りないんですよね、
は
い、でサントラとかだとちょっとなんかあのロングバージョンとかが入ってたりとかして、はい、結構ね聞き応えのある感じになってますね、はい、という感じでちょっと今回は初代の5鍵盤のビートマニアからいくつかちょっとピックアップしてお届けしましたけども、
はい、
まあね、こういう時代はまた来るんでしょうかね。なんかこういう
そうですね、
クラブミュージックというと、まあ、この間ね音楽の歴史のパート1では、
はい、
はい、最近はダンスラッシュというやつで、はい、結構こうクラブミュージックでもちょっとね EDM 寄りな感じの曲が流行ってましたけど、
そうですね、
はい、 ね、はい、まあ、こんな感じでちょっとお届けしました、
はい、面白かったです、
はい、やっぱね、なんかダンスレボリューションとかだとやっぱりそのダンスマニアっていうコンピレーションアルバムとかに入ってる昔のディスコの曲とか、まあ、結構入ったりするんですけど、この初代のビートマニアは多分これにしか入ってない曲多くて知らない曲多かったと思うんですよ。
ビートマニアがなんかこう DJ 寄りで、はい、ダンスレボリューションはダンサー向けみたいな、はい、
まさにまさに
ちょっとね違いますよね。
はい、そうなんです、はい、という感じでちょっとまた、はい、気が向いたら続編をやろうかなと思います、
はい、ありがとうございます。はい、
今日の僕の回みたいになってますけど、ちょっと、はいはい、このまま、
はい、お願いします。
一人でめっちゃ喋ってるみたいになってますけども、いやいやいや、熱々で、はいはい、ということで、奇跡の一曲はですね、ソムリエもやられているイルさん、
はい
はい、DJ のイルさんが結構ね曲を Spotify のリンクを貼ってるんですよ。いつも聞いてて、はい、いい曲やっぱセレクトしてんな、 DJ してんな思いながら見てるんですけど、はい、その中ですごい僕の中でテンション上がった曲がありましたので、
お聞きたいです、
はい、ちょっとご紹介します。
いいですね。
良くないですかこれね、はい、テープ5というアーティストで、ラブオンアレイニーデイということで、2007年だったんですね。はい、ね、ちょっと雨の夜の、
はい、気持ちいいですね、
はい、シルアウトな感じで聞きたいんですけども、はい、テープ5というアーティストをちょっと紹介させていただくと、はい、シンガーソングライター兼レコードプロデューサーマーティン・ストラットハウゼンによる2003年に設立されたドイツの音楽プロジェクトだそうです。
ドイツなんですね、
はい、で作品ごとにゲストボーカル迎え入れてですね、スイングジャズ、ディスコ、エレクトロハウス、ソウル、R&B などを、融合させたレトロとヴィンテージ感オリジナルナンバーが特徴ということですね、はい、はい、世界中のコンピレーション作品にも数多く参加しており、500以上も参加されていて、世界各国で彼らの音楽を、知らぬ間に耳にしているかもしれませんということで、
すごいですね、500以上って、はい、
ね、まあ、センスありますよね。でもね、聞いてても
いいですね、
はい、いいですね、なんかこういう感じの曲を、はいはい、
ラジオな感じしてきました
深夜のラジオ感出ましたかね、はいはい、ということでテープ5のラブオンはレインディーでした。
はい、リスナーさんからのお便りのコーナーです。
はい、
リスナーさんからのお便りは来ております
でしょうか。来ておりません
。
残念、
はい、皆さん、東京 DJ ブレディオはですね、
はい、
リスナーさんからのお便り募集しております。
はい、
はい、おすすめの曲でもいいですし、あとはですね、リクエスト感想などなど気軽に公式 LINE アカウントまでメッセージいただけたらと思います。公式 LINE アカウントは、はい、@東京DJ @東京DJ をお友達追加していただきますと、私たちのアカウントが出てきますので、ぜひ、そちらにメッセージを送ってみてください。
はい、
はい、イベント告知のコーナーなんですけれども、
はい、どうでしょうか。
ちょっとね、はい、最近また難しくなってきましたけど、イベント開催が。
さすがに4度目の緊急事態宣言はやばいですね
いやー、やばいですね。
いや、さすがにまたかってなりますよね。
やっぱりあれですかね、ちょっとこう屋外とかのデイパーティーとかの方が、はい、なんか開催しやすそうな感じですよね。
そうですね、はい、
まあ、ちょっとね、今後のスケジュールに関しては、
はい、
SNS などでしていきますので、ちょっと変更が結構あるんですよ。私も出演するイベントがリスケになっちゃって、延期とか結構いろいろあって、
一番ダメージ食らってる業界ともろに、ね、密接につながってますからね。
私はあとはライブ配信とラジオをやってるので、その点そこはもうずれずに、やれることではあるんですけど、
ラジオもスタートしたんですね。
そうなんですよ、
ちょっと教えてください。
タイのラジオ局なんですけれども、
タイ、
タイなんですよ。
グローバルにも活躍されている DJ ということで。
いや毎月第4水曜日ですので、タイのアンダーグラウンドミュージックタイランドというラジオ局 UMT レディオっていうのがあるんですけども、そちらでレギュラーのミックスショーがスタートすることになりました。こちら無料で聞くことができますので、気になる方はですね UMT.radio で検索していただきますと、出てきます。また SNS でも告知しますので、オンラインその時間しか流れませんので、ぜひ
喋るんですか。
喋んないです、ミックスが流れるだけなんですけど、第4水曜日の14時から16時までの2時間、もしお家にいらっしゃる方はですね、UMT レディオ聞いていただけたらと思います。
すごいですね、タイのラジオっていう。
海外に発信できるのは嬉しいことでももちろんあるんですけど、やっぱりこうコロナでなかなかイベントができない、なんかできることないかなということでですね、こういうのに参加してみたりとかですね、あとはですねミッドナイトクルージングと私が目を打っているライブ配信がありまして、こちらビオレッタから毎月第3水曜日21時から23時の夜中なんですけども、こちら配信する予定が決まっております。ということですね。ということで、ただいまこのレディオは Spotify Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、Pocket Cast の7種類から視聴できます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。アドレスは tokyodj.jp です。また LINE 公式アカウントを友達追加して東京 DJ 部の部員になっていただきますと、東京 DJ 部のニュースが一番早く届きます。現在はプレゼント企画や音楽に関する豆知識なども配信しておりますので、DJ をやっている方、また DJ ではない方も気軽に登録していただければと思います。またこのラジオへのご意見ご感想もお待ちしております。そしてこのレディオは現在協賛してくださる方も募集しております。現在月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。詳細は LINE 公式アカウントまでお問い合わせください。東京 DJ 部のキットカットと
Amenでした。